Kom lojbo, jus? Miho, shoiro do mihe gosmi kantu. I yo shin no ma. Minasan konnichiwa. Gokigen ikaga desu ka? Niho, 15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわかることもありそうな lojbo ban入門。今回は第12回。スティカトハロソムティ。項を調整するということについて勉強しましょう。代行というものについて前回少しお話ししましたが、以前言った項をもう一度使いたいとき、その項をもう一度言う代わりに代行を使うことができます。こういう用途の代行は、コハ4類として分類されているのですが、そのうちの10個の単語、コハ、コヘ、コヒ、コホ、コフ、フォハ、フォヘ、フォヒ、フォホ、フォフ、以上の10個は、あらかじめ特定の項を代入することによって、誤解されることなく特定の項を指すことができるようになる代行です。どういうことか、一つ例を挙げてみましょう。로집슈피고이코하샤즈로비스리이자하코하로헤나이사클리ちょっと長いですが、文の区切りのイに気をつけて聞いてみてください。로집슈피고이코하샤즈로비스리이자하코하로헤나이사클리この表現にはイが一つだけあります。ですから、これは二つの文で構成されています。最初の文は、ロジプシュピゴイコハシャズロビスリ。この文は、命題になっていて、この命題の述語は、シャズ、歩くという内容語単語一つだけから構成されています。シャズ、歩くという述語で関係づけられている項は二つ。ロジプシュピゴイコハ、ペンギンが、という項と、ロビスリー、氷の上を、という項です。全体として、ロジプシピゴイコハ、シャズロビスリー、ペンギンが氷の上を歩く、という命題になります。このペンギンの項、ロジプシピゴイコハは、やけに長いですね。実は、これは、ロジプシピ、ペンギンという項をコハという代行に代入している表現なのです。項を代行に代入するには、その項と代行の間に語彙という機能語を入れます。項と代行の順番は逆でも構いません。ロジプシュピ語彙コハ、あるいはコハゴイロジプシュピク。これでロジプシュピペンギンという項をコハという代行に代入したことになります。ロジプシュピクの直後に語彙が来る場合はクを省略しても構いません。語彙がつくのはコウであるということがわかっているからです。このように代入しておいて、この後の文章の中でコハを使えば、それはロジプシュピを指しているということが誤解なく伝わります。ロジプシュピゴイコハシャズロビスリの次の文は、ザハコハロヒナサクリでしたね。この文も命題で、その述語はサクリ、滑るという内容語単語です。この述語には、ロヒナイ、時々という意味の述語のタグがついています。述語のタグについては、第9回でお話ししました。この命題の項は一つだけで、コハ。これは、先ほどロジプシュピ、 ペンギンという項を代入した代行ですね。文の冒頭にザハという機能語が出てきますが、これは話し手が観察しているということを表す微類の単語です。ザハ、見ていると、コハ、それが、ウロヘナイ、時々、サクリ、滑る、という意味になっています。語彙による代入は、同じ代行に別の項を代入するか、代入を解除する機能語を使わない限り、いつまでも有効です。代入をする機能語、語彙は、語彙類という品詞に属する単語です。語彙類には、項に項をつなげる働きがあります。語彙類の単語であるペには、直前の項を直後の項によって、何らかの関係で限定する働きがあります。同じく、語彙類の単語ポヘには、直前の項が直後の項に属しているという関係を表す働きがあります。例えば、ロスティズペロペンドゲフポヘロトレネ。これは全体として一つの長い項となっていますが、細かく見ると、ロスティズ、イスという項に、ペとポヘで二つの項がつながった形になっています。ペロペンドゲフ、友達の、ポヘロトレネ、列車に属しているという意味です。全体として、ロスティズペロペンドゲフポヘロトレネ、列車の中の友達のシートという一つの長い項になります。ペロペンドゲフ、友達のという表現の最後に、ゲフという機能語が出てきますが、これは語彙類の単語がかかる範囲はここまでだという区切りを表す機能語です。ゲフは省略できることも多いのですが、今の例では省略できません。どうしてかというと、語彙類は項を一番近くの項につなげるからです。つまり、ゲフを消して、ロスティズペロペンドポヘロトレネと言ってしまうと、ロペンドポヘロトレネという部分が、まず、列車に属する友達という一つの項の塊になります。それが、ペという機能語で、ロスティズ、イスにつなげられて、ロスティズペロペンドポヘロトレネ、列車に属する友達の椅子という意味の項になります。でも普通は友達は列車の一部とはみなされませんね。ポヘロトレネ、列車に属するというのがロスティズ、椅子の方につながるようにするためにはゲフで区切ってロスティズペロペンドゲフ、友達の椅子という塊を作ってから、その全体にポヘロトレネがつながるようにします。ロスティズペロペンドゲフポヘロトレネ。これで列車の中の友達のシートとなります。はい、以上は項に項をつなげる方法でしたが、項に命題をつなげることもできます。一つ例を挙げてみましょう。ロリムナポイドケハビスカクホ。これは一つの項となる表現です。長い項ですが、これはロリムナ、泳ぐものという短い項に、ポイドケハビスカクホという表現をつなげたものです。このポイドケハビスカクホという部分は、ドケハビスカという命題を二つの機能語、ポイとクホの間に挟んだ形になっています。ポイドケハビスカクホの最初のポイは、ノイ類という品詞に属する単語です。 ノイ類の単語には直前の項に直後の命題をつなげる働きがあります。ポイの場合はその後に続く命題によって直前の項を限定します。ポイドケハビスカクホの最後に出てくるクホというのはノイ類の単語のかかる範囲はここまでだという区切りを表す機能語です。クホはノイ類のかかる範囲に影響なければ省略しても構いません。ポイとクホに挟まれたドケハビスカという命題の述語はビスカ、見るという内容語単語です。コウは二つ、ド、あなたが、ケハ、それを、つまりドケハビスカ、あなたがそれを見るということです。この中のケハというのはコハ七類に属する代行で、この代行はノイ類でコウにつながる命題の中だけで使われます。そしてノイ類の直後の命題の中ではノイ類の直前のコウがケハの部分に当てはまるコウの役割を担っているという印になります。ちょっと難しいですが、今の例ロリムナポイドケハビスカクホという項について言えば、ポイの直後のドケハビスカ、あなたがそれを見るという命題の中ではケハがビスカの2番目の項になっていますから、ポイの直前のロリムナ泳ぐものという項がビスカの2番目の項の役割を担って、あなたが見る対象となっているということです。こうしてロリムナポイドケハビスカクホという長い項はあなたが見ている泳ぐものという意味になります。ケハが1番目の項となる場合やどの項になるかが明らかである場合にはケハを省略することもあります。さて、ここまでの話は、項に項をつないだり、項に命題をつないだりして、長い項を作る方法でした。今度は、項の前について項の意味を調整する、ラヘ類という品詞について考えてみましょう。例えば、ラオヘンケンザーブル、ラヘルヴィチポンジョメミリフ、シュスク。という命題について考えましょう。この命題の述語は、シュスク、表現するという意味の内容語単語です。この命題の項は2つあります。ラ・オヘン・ケンザーブル、大江健三郎がという項と、ラヘル・ヴィチ・ポンジョメミ・リフ、曖昧な日本の私をという項です。この命題は全体として、ラ・オヘン・ケンザーブル・ラヘル・ヴィチ・ポンジョメミ・リフ・シュスク、大江健三郎が曖昧な日本の私を表現するという意味になります。2番目の項で、ラヘの直後に出てくる、ル・ヴィチ・ポンジョメミ・リフという部分は、前回出てきた表現ですね。これは、ヴィチ・ポンジョメミ、曖昧な日本の私という意味のある音素列を、ル・リフという機能語で挟んで、その音素列そのものを指す項に変えたものです。この項の直前に、ラヘをつけないと、ラ・オヘン・ケンザーブル、ル・ヴィチ・ポンジョメミ・リフ・シュスク、大江健三郎がヴィチ・ポンジョメミという音素列を表現するという意味になってしまいます。大江健三郎は多分このロジバンの音素列を知らないでしょうから表現できないでしょうね。ラヘはラヘ類に属する機能語で、記号を表す項の直前について その記号が指すものという意味の項に変えます。何を指すかは文脈によって違います。今の例では音素列を表すルヴィチポンジョメミリフという項の直前にラヘをつけることによってラヘルヴィチポンジョメミリフ、曖昧な日本の私という題名の講演内容を指すことができます。ラヘ類の単語は項が語彙類やノイ類などでつながっているときはデフォルトではそのつながったものを含めた全体にかかります。ラヘ類のかかる範囲を語彙類やノイ類の手前で区切りたいときはラヘ類のかかる範囲はここまでだという印になる機能をルフを使います。例えばラヘルヴィチポンジョメミリフルフポイラオヘンケンザーブルケハシュスクという長い項を考えましょう。これはラヘルヴィチポンジョメミリフルフ、曖昧な日本の私という題名の講演内容という項にポイという機能語でラオヘンケンザーブルケハシュスク、大江健三郎がそれを表現するという命題をつなげて長い項にしたものです。全体として大江健三郎が表現した曖昧な日本の私という題名の講演内容という意味の項になっています。もしラヘルヴィチポンジョメミリフルフの最後のルフがないと、ラヘはポイでつなげた命題を含めた長い項全体にかかります。つまりルヴィチポンジョメミリフポイラオヘンケンザーブルケハシュスク、大江健三郎が表現したヴィチポンジョメミという部分が先に一つの塊になってしまい、その全体にラヘがつくことになって本来言いたいことと違う意味になってしまいます。ですからポイの前にルフを使ってラヘのかかる範囲を区切る必要があるわけです。さて第10回から今回まで項の基本的な構造についてお話ししてきましたが、各項が物事を指している場合にはロジバンではその物事を3種類のカテゴリーに分類できると考えます。この3種類というのは、一つには個々の物事、二つ目は個々の物事を区別しないで群れやまとまりとみなしたもの、そして三つ目は個々の物事を元とする集合です。ここで集合と言っているのは数学でいう集合論の集合です。元というのは集合を構成する要素のことです。実は第10回でお話ししたロ・レ・ラという機能語は個々の物事を指す項を作る機能語でした。ただし個々の物事のそれぞれが群れや集合であることはありえます。話し手として項が群れや集合を指すということを明言する必要があるときはロ・レ・ラの代わりに群れを指す項を作るロイ・レイ・ライという機能語や集合を指す項を作るロヒ・レヒ・ラヒという機能語を使います。これらの機能語もレ類あるいはラ類に属していますから、文法上の振る舞いはロ・レ・ラと同じです。そして先ほどお話ししたラヘ類にも個々の物事、群れ、集合という分類を明言するための 単語があります。ラヘ類のルハという単語には項の直前について個々の物事を指す項に変えるという働きがあります。同じようにルホという単語には群れを指す項に変える働き、そしてルヒという単語には集合を指す項に変える働きがあります。この話題に関連して前回予告しました互いに愛し合っているという意味を表す方法を一つお話ししましょう。互いに愛し合っているということを表す方法はいくつかあるのですが、今回お話しする方法はお互い様だという意味の内用語単語シンフを述語として使うことです。このシンフの定義では、今のところ正式には一番目の項の役割として集合の弦の間の関係がお互い様であるようなその集合というふうに決められています。集合の性質はその集合の弦が持つ性質とは必ずしも一致しません。例えばお互い様という性質は集合の中の弦の間の関係として定義することができます。これは集合の性質です。このような集合の中の弦の間の関係というのは個々の弦が単独で持つ性質としては定義できません。お互い様という関係となるには相手が必要ですからね。一方ミハ、話し手と第三者との組という代行は、話し手と第三者とを弦とする集合を表してはいません。ミハシプナ、私たちは眠るといえば、集合が睡眠状態になっているのではなく、個々の話し手と第三者がそれぞれに睡眠状態になっているわけです。ミハは普通集合ではなくて群れであるとみなされています。このような集合を指していない項であるミハを項の役割として集合を指定するシンフという述語とともに使うために、ルヒという集合を指す項に変える機能を持つラヘ類の単語が役に立ちます。ルヒミハ、これで話し手と第三者とを弦とする集合という意味の項になります。これをシンフという述語と一緒に使って命題を作ると、ルヒミハシンフロカシェフシェフプラミ、つまりルヒミハ、私たちの集合はシンフお互い様だ、ロカシェフシェフプラミ、愛し愛されるという性質に関して。このかというぬるいの単語の使い方については第8回でお話ししましたね。こうしてルヒミハシンフロカシェフシェフプラミ、私たちは愛し合うという意味の命題ができました。以上はシンフお互い様という内用語単語の定義に従う厳密な表現です。でも一つの代行をシンフの一番目の項としてだけでなく、他の述語を使った命題の中でも使いたいときに、ラヘ類で何度も群れに変えたり集合に変えたりすることになって使いにくいことがあります。そのせいかどうかわかりませんが、実際の使われ方を見ていると、シンフの一番目の項としてお互い様という性質を持つ集合そのものの代わりに、その集合の弦あるいは弦の群れを指す項が使われることが頻繁にあります。今の例をその方針で言い換えると、 ルヒがいらなくなり、ミハシムホロカシェフシェフブラミとなります。この慣習が定着すると、将来はシムホの定義の方が書き換えられるかもしれません。ニホコバシュル発音のコーナーです。今回は2種類の連続子音トルドルです。まずドル、これはドという子音の直後にルという子音が来ています。ルという子音には4種類の異音がありましたね。日本語の母音の後に来る弾き音、空のラとルという舌の先を震わせる音と、R という舌の先を丸めて上顎の歯茎に近づける音と、R という喉の奥を震わせる音でした。実はこの4つのうち、日本語の空のラという発音だけは弾き音なので、T という破裂音の直後では発音しにくいかもしれません。発音しにくい場合は他の異音を使うか、干渉音を入れると良いと思います。次のドルは、ドが有声音になったドの直後にルが来ます。では、ドルやドルという連続子音を含む単語をいくつか発音してみましょう。それぞれ4種類の異音で発音してみますが、そのうちの一つだけできれば十分です。聞き手としてはどれも同じ音素列として聞き取ってください。まず、簡単に言うと日付という意味の単語です。ルの異音として舌の先を震わせる音を使うと、デトリ。舌の先を丸めて上顎の歯茎に近づける音を使うと、デトリ。喉の奥を震わせる音が来ると、デトリ。干渉音と弾き音を使うと、デトリ。次は、簡単に言うと正しいという意味の単語です。ルの異音として、舌の先を震わせる音を使うと、ドラニ。舌の先を丸めて、上顎の歯茎に近づける音を使うと、ドラニ。喉の奥を震わせる音を使うと、ドラニ。干渉音と弾き音を使うと、ドラーニ。できましたか？ニホ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。コ、ヨバザホレホセターブラ、ショホ。